お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ビクトリア州では過去24時間に様々な年齢層のオーストラリア人がコロナウイルスにより死亡しました。専門家は COVID-19 の死亡者数の曲線は1日あたりの感染者数の集計より2週間遅れを取ると警告しており、より多くの死亡者が出ることが予想されています。レポートです。今週オーストラリアは1日あたりのコロナウイルス感染者数の最大の増加があり、パンデミックの最悪の日を経験しました。そして今後数週間で死亡者数の急激な増加が起こることが予想されています。オーストラリア国立大学のピーター・コリニョン教授は、感染者100人ごとに1人の死亡を推定しています。オーストラリアで発生した第一波では、感染ケースの総数と死亡者の総数は基本的に約 1.4% でした。我々は現在以前より感染ケースの発見に優れています。 1% というのはすでにオーストラリアにある数値に基づいた推定で、それは 0.7% になる可能性もあれば 1.4% になる可能性もあります。残念なことに、我々は感染ケースが多くなるほどよりよく分かってくるでしょう。コリニョン教授はこのように述べました。コリニョン教授はオーストラリアと韓国における COVID-19 の致命リスクに関する研究の著者です。このレポートによりますと、感染ケースの確認からオーストラリアで平均 13.7 日、韓国では 15.1 日遅れた死亡者数の時間のずれが分かっています。これは最近の感染に関連する死亡者数についての情報が出るまでに2週間かかる可能性があるということです。その理由は、あなたが診断をし、その人々が感染していることが分かっても、彼らはもっと病状が悪くなり入院し集中治療室に入り、幸いにもオーストラリアはほとんどの人が生存できますが、特定のパーセンテージの人はできないというためです。しかしそれは常に診断者数と死亡者数の時間のずれがあるということで、それは約2週間です。時には3週間のずれがあります。コリニョン教授はこのように述べました。年齢は患者の生存において最も重要な要素の一つです。これまでにオーストラリアで記録された感染者数と死亡者数に基づくと、50歳未満の人は 0.1% の確率でコロナウイルスで死亡します。これは1000分の1の確率です。一方で80歳以上の人については 10% の確率だということです。ビクトリア州政府のダニエル・アンドリュース首相は、今日記録された3人の死亡は高齢者施設に関係していると述べています。またこの前にアンドリュース首相は、さらに多くの高齢者がビクトリア州で危険にさらされていると指摘しています。陽性の感染ケースのある高齢者施設が45箇所あり、関連する感染者が383人います。内訳についてはスタッフと入居者がほぼ同じ割合です。アンドリュース州首相はこのように述べました。しかし全体的にオーストラリアにおいて20代と30代の年齢層が最も感染率が高く、これよりも高い年齢でよりリスクが高いとされている人々はより用心をするので、この傾向は続くと予想されています。オーストラリア国立大学のサンジャヤ・セナナヤケ准教授は、この傾向は海外でも再現されていると述べています。現在非常に大規模な感染が発生しているアメリカ南部の州のパターンを見ますと、それら南部の州の2度目の感染拡大において、感染の年齢層は10歳から15歳若いということに彼らは気づいています。これは高齢者の人の数や、おそらく感染が重症化するリスクの高い人の数が若くて健康な人より少ないということです。そのため死者数は比較して少ないかもしれません。瀬名奈准教授はこのように述べました。オーストラリアではこれまでに100人以上が COVID-19 により死亡しています。またオーストラリアでの最大のコロナウイルスの感染と死亡者のクラスターは、クルーズ船のルビープリンセスで20人の死亡がこの船に関連しています。 そしてシドニーのニューマーチハウスでの17人を含む40人近くの死亡者が高齢者施設に関連しています。これまでで最も悲惨な日は7人が死亡した4月7日で、これはオーストラリアで第1波の1日あたりの感染者数のピークのあった3月28日から10日目のことでした。なお、日本語でのコロナウイルスの最新情報は sbs.com.au/coronavirus をご覧ください。SBS ニュースのルーシー・ムレイのレポートを上村優子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。